はいどうもこんにちは、ソウキです。
タラレバです。
このラジオは前髪系を貫く20代のゲイ2人がゲイに関するあれこれを結構真面目に話すラジオです。
今日のテーマはですね、
はい、
もうすごい話したかった、
はい、
前立腺マッサージでアナル再開発
いや僕も聞きたかったっすね。
いやすごいね。
うん、
ていうかなんか今日本に僕がフィリピンから帰ってきて、
うん、
日本というか東京には2週間しかいないんですけど、
はい、
その間にね2回前立腺マッサージ行ってきましたので、
はい、
それについてね話したいと思うんですけど、
はい、はいは
い、いや衝撃でしたよね。あの、
うん、
一昨日ぐらいにソキ君と一緒に北欧にサウナのあるカプセルホテル、
うん、上野のね
北欧に泊まりましたよね。
泊まりましたね。
旅行支援で安く3000円で泊まれたんですけど、
そうそうそう、で、あ、昨日か、一昨日昨日で泊まって、で昨日の朝解散したじゃないですか上野で。
うん、そう、朝一緒にコーヒーショップ行って、
そうですね、
でコーヒーショップの中で僕は甘蝶と一軸甘蝶とバイアグラを飲むっていうい
やーマジびっくりしたから、もうあれ本当に
ドン引き行為をねやって、
そうおもむろにカバンから一軸甘蝶出てきて、
そう上島コーヒー店で一軸甘蝶テーブルの上出してしまい、
そう、
ね、できたんですよ。
はい、でなんで急に前立腺マッサージなんですか。
ですね、理由はそのまあツイッターで一時期こう割とバズってたの知りませんか。
そうなんですか。
前立腺マッサージされてる人としてる人がいて、
はい、
なんかされてる人がこうおもちゃで前立腺刺激されて、
はい、
ところてんしちゃってるみたいな。
おお。
ところてんっていうのはあの進行から。
うん、
なんかダラダラと透明な液体がこう垂れちゃうことなんですけど、うん、なんかまあ我慢汁かな、
そう、直接触らずにってことですよね。
そう、
お尻だけを触って、
まあ、もしくは精液がもう出ちゃうみたいなことなんですけど、そうなってる人がいて、なんだこれみたいになってたんですよみんな
それがバズるって、ゲイ界隈のツイッターでバズってた、
バズってたと思う、
へ
え、なんとなくみんな知って出たと思うんですけど、でそれで数年前からちょっと興味があって、なんか売り線とはまた違う感じだなって。なんか売り線ってさ、こう可愛いこうタイプな子と、うん、まあセックスができるってことじゃないですか、
うん、そうですね、
まあ、中にはこうすごくプロ意識を持って、
うん、
なんだろうな、ホスピタリティにあふれることをする子もいると思うんですけど、うん、なんかこう、うん、売り線ってなんだろう、なんか好きにしていいよっていうかマッチングじゃないですか。でもなんかマッサージってなると、
うん、
なんだろう、一方的に施術してくれるみたいなニュアンスが僕の中で追加されると思って、
はいはい、
まあ性感帯マッサージみたいな感じ で、
うんうんうんうん、
でそうなるとなんかこっちにプレッシャーがあった売り線もなんか、
あーなるほどね、
相手にこう委ねやすくなるのではないかとい う、
うんうんうん、確かに。なんか病院とか行く時とかって別に自分がまあ何もしないですから、
うん、そうそう、
身を委ねればいいですもんね。
ただお金を払ってサービスを受けるっていう関係性に近いのではと思い、うんうんうん、あ、
確かにそっちの方がハードルは低いっすね。
そうなんすよ、ライフハック、
うん、前立腺マッサージはハードルが低いぞ
そう、売り線のハードルって結構僕的に、まあ、2回行ったことあるんですけど高いなと思ってて、うん、で僕はどっちも失敗して、
うん、
あんまりこう満足感を得られなかったんで、
うん、
行ってみました。
はい、
でですね、まあ大きなきっかけはですね、
うん、
なんか前回にはなんないのか、前々回とかね、その S さんがゲスト回出てくれた時に、うん、こう無意識的になんだろう、前立腺マッサージとか行ってみたらどうですかみたいなこと言ってしまい、
うん、
でもなんか僕行ったことないなと思って、
うん、
それでまあ行っとくか、日本に帰ったらと思って、
うん、
行きましたね。
なるほど。
やはり
無意識でその言葉が出てたんですね。
ねえ、やっぱり行くべきし、
まあ、
行くべくして行ったという。
なるほどなるほど。
で、まあ内容なんですけど、
はい。
まあ内容に関しては予約から施術の過程と、まあ具体的な描写、うんうんうん、で実際開発できたのかっていうところに焦点当てて、
はい、大変気になるところです。
解説していきたいと思います。
はい、お願いします。
とてもあの貴重な情報ですので。うん、皆さん楽しんでください。 で、ね、でまあ予約なんですけど、てか前立腺マッサージ自体が正直多分東京ぐらいにしかないのかな、わかんないけど、東京関東らへ
ん、なんかあんまりじゃあ売り線ほどポコポコあるもんじゃないっていう
こと、ね、大阪とかにもあんのかな、なんかあんまり聞いたことないんですけど、まあ大阪のセラピストが個人でやってたりする可能性があるかな。で僕はまあ東京に住んでるんで、うん、東京のに行きました。で何種類かあると思うんで、はい、まあ行きたい人はちょっとググって行ってください、うん、で予約なんですけど、まあネットから普通に売り線と同じで、
うん、
何分かを選んで、
はい、
まあ大体1時間とか90分とか2時間とか、まあそこら辺は売り線、うん、とかほぼ売り線と一緒なんですよ、
うん、
っていうプラスで指名料がかかったりかかんなかったり、
うん、
オプションをつけたり、
うんうんうん、
で前立腺マッサージのオプションはあのローションプレイとか、
うん、
そもそもその基本的にそのネットに、ネットというかそのサイトに書いてあるのは、
うん、
そのセラピストに対して、
うん、
許可なくあんまり触っちゃダメっていう風に書いてあって、
あーなるほどね。
でオプションの中にお触り、あそこへソフトタッチ OK ですみたいなオプションがあったりとか、
へー、
シャワー同伴とか、
あ
ー、あとなんだろう、あ、ペニバン、
はい、
ペニスバンドで掘ってもらえるみたいな、
あー本物のペニスじゃなくて、
そう、
え、
なんか基本的にはこうパンツ履いてるんですよ。で、
はいはいはい、
全裸もオプションなんですよ僕が行ったところは。
ああ全裸になってやってもらうっていう、
っていうのがまずオプションであって、
はんはんはんはん、
っていうのもあって、あとね 3P コースとかもあったね。
3P? え、2人にや
ってもらうとか
も
ありましたね。で、うん、
売り線って、まあ、相手の顔が見えてこの子かっこいいなとか思って買うと思うんですけど、うん、
はい、
その前立腺マッサージのセラピストって顔も見えてるんですか？
これはあの店舗によります。
うん、
前立腺マッサージの店舗によります。はい、
うん、なるほど。じゃあ見えてるところは見えてる、だからそれで顔、
うん、
タイプで選ぶみたいな選び方もある。
あ、ただね、顔が見れるところの方が少ない気がする。
うん、
ほとんどの前立腺マッサージが顔出してなかったような気がする、うん、でもなんか売り線もさ結構顔見えないところ、うん、割とあるような気もする。なんかその若い子系だとさ、
うん、
顔が出てないと、
うん、まあ売れないからみたいな、
売れない気がするんですけど、うん、なんだろう、前立腺マッサージはなんかテクに、
ああそうですよね、
よるような気がしてて、で、はたまたなんか別の売り線もさ、なんかこう、
うん、
筋肉系の硬い重視みたいなとこもあれば、
うんうん
うん、まあ、そういうとこは顔出てなかったりするし、
うん、だその体つきが分かる写真で顔は見せないみたいな、
はい、のが多いですね。で僕のところもそういう感じでした。
うん、はい
はい。でまあ予約フォームで予約してメールが返ってきて、
はい、
この時間、なんか第1規模、第2規模みたいな感じで時間を指定して、あ、じゃあそのセラピストはこの時間だと OK ですみたいな感じで決まります。
はい。
で、なんかメールで、この場所、僕の場合は個室利用で、その自分で借りてるホテルとかに呼んでないんですけど、
うん、
ホテルに呼んだりとかっていうこともできると思います。うん、僕は個室利用毎回売り線だとしてて、あの指定された場所に行って指定された時間になったらインターホンをして入りました、うん、部屋に。
はいはいはい、
はい、 で、入って早々、入っ、まあ、インターホンして入って、あ、こっちです、みたいな感じで案内されて、うん、そのセラピストがいて、でですね、なんか最初から結構びっくりしたのが、まあ僕2時間コース、
はい。
買ったんですけど、
はい、うん。
大体それで2万2000円かな。
あー、じゃあ売り線と同じぐらい？
まあ本当に同じぐらい。
うん。
で、なんか席に座らされて、
うん。
服脱いでいくんだけど、なんかその段階から、あ、じゃあ万歳してくださいみたいな感じで服も脱がしてくれて。
あ、向こうが脱がしてくれるんですね。
そう。で、貴重品入れて、番号してくださいみたいな感じで言われて、
はい、
でなんか上半身脱いでなんか椅子に座ってんだけど、
はい、
なんかパンツとかも脱がされて、
はい、
でちょっとたわいのない話しつつこう脱いで、
はい、
で全身裸になった段階で最初に乳首を舐められました、
はい、え、
そんなびっくりする？
前立腺マッサージに来たのに。
ああ、確かに。え、だからどうなん、なんか、ま、そうね。
え、急に。え、シャワーは？その前に
来てください。シャワーはこの後に入ります。あ、
そうなんですね。
で、乳首触って、
はい、
舐めたりされて、
はい、
それが一通り終わったら、
はい、
まあ、1、2分とかですかね。うん、で、終わったら、はい、じゃあシャワー行って、で、僕はなんか、シャワーに一緒に入るのと、一番最初、干潮補助のオプション入れてたんですよ。
はい、おうおう、干潮補助。
干潮補助のやつ入れて、なんか、
うん、
最初体、まあ、体はその後あるんですけど、最初に、
うんうん、
で、干潮の仕方を教えてもらって、なんかシャワー缶なんですけど、
おう。
なんか、うん、普通のお風呂場で、
うん、
なんか、湯船の角に手をつけて、で、お尻を突き出す形で、うん、じゃあ入れるね、みたいな感じで水入れて、
うん、
で、そのまま、そのなんか、シャワーの排水口に出す。
うん。
という作業を繰り返しました。
すごい。この世の中にシャワー缶を教えてくれるところがあるなんて。
そう、
よく普通にちょっと利用したいんですけど、そこ
ね、
そのコースだけ
でしょ。なんか僕もこの時点でなんて手厚いんだろうと思って、はい、まあオプション料金かかってるんですけど、
うん、でもそれはめちゃくちゃいいですね。
なんかもうくろうとすぎて、そのセラピストが、うんうん、なんかもう入って 0.3 秒で、うん、水を入れるのはやめた方がいいみたいな、でかがんで出すって言ってて、うんうん、で出てくる水が透明になるまで繰り返す、う
ん、ああ、やっぱ最初はちょっと茶色かったり濁ってたりするってことですか？
とかなんかちょっとなんかそのうんこが混じってたりするんですけど、
う
ん、ああ、
そうなんですね。
でなんかそれを何回も繰り返してて、僕あんまりこううまくできなくて、
うん、
まあただなんかもう切りのいいとこで、あんま大丈夫かなみたいになって、
はい、
終わります。で、その後に、まあ、ソープで体を洗うんですけど、
うん、
この段階でもなんか便宜みたいなの始まって、
まあ、乳
首攻められたり、
はい、
なんだろう、全身、なんかもう、このソープの後に、ローションもあるんですけど、
はい、
ほぼ似てて、なんか乳首いじりながら、うん、チンコいじったり、まあ、ちょっとアナル触ったり、
はい、
カブト合わせしたり、で、なんかこう、背中む、なんかいろんな方向転換とかして、
はいはいはい。
で、なんか四方八方が攻められまくるんですよ。なんか4回転ぐらいする、4回転っていうか角度をこう、90度、はいはいはい、90度じゃないな、45度ずつ変えて、
すぐらい回転させて、うん、なんかあれみたいですね、服撮るときみたいな。
服撮るときってどういう意味？
なんか YouTuber がファッション紹介するときに、なんか、うん、なんかちょっとずつ回りながら撮るじゃないですか。
あ、なんだっけあれ。
正面撮って、横撮ってみたいな。
なんかさ、言葉なかったっけ？一週間コーデみたいな。
ああ、はいはいはいはい、はい。
マネキンなんちゃらみたいな。
そうそうそうそう、とか、それの、 大体なんかそう、なんか一コーデあたりくるくる回るじゃないですか、うん、こっちの角度こっちの、
そう、あれをね、そんな感じですね、やられますね。
あ、なるほどね。
でも結構、はい、僕でも一発目からその、
うん、
あのバイアグラを新宿で処方してもらって、
うんうん、
失敗したらいけないと思って 25mm と 50mm のバイアグラをすでに持っていて 25mm を飲んで向かいました、うんうん、でバイアグラの飲み方は、はい、その空腹状態でセックスの1時間前に飲む、
うん、
と聞きます、
うんうん、立ちやすくなる、
立ちやすくなる。で僕結構その最初の段階が結構立ってて、その乳首舐められる段階から、
はい、
おーすごいと思ってバイアグラ効果ありましたね。
あー、やっぱそうなんですね。
でなんか勃起してると僕気持ちよく感じるんですよ。
あー、だから樽山さんが結構これまで失敗してきたのは、
うん、
そもそも 立ってられてなかったっていう。
そうですね、
うん、
それがすごく大きかった。
あ、
でまあそのローションプレート、はい、あれが終わり、まあ、体を流して、うん、体をタオルで拭いてくれるんですよ、
うん、
はあ楽だなと思って。
めっちゃサービスいいっすね。
うん、めっちゃサービスいいので、あとなんかね、で途中でキスとか、
うん、
なんかあとね、ちょっとね、向こうの人が乳首つねってみたいな、
うん、
とかなんかちょっと要求されて、それもまあまあ指示通りにこなすという作業も含まれております、はいはいはい、ここまで、
はいはいはい、はいはいはい、
でそれが終わってタオルで拭いて、でなんかその、うん、マッサージの施術台みたいなところに移動します、
うん、
でそこでまずは仰向けで、
うん、
施術が始まるんですけど、
うん、
ね、まずなんかその足から鼠径部までを舐め回されます、
うん、なかなか前立腺いかないな。
いや本当にそうなんよ、
足から鼠径部までを舐め回する。ああなるほどね、はい、
いやあるんよ本当に、
あるんですね。
結構しかも、まあ、割と長いみたいな、足から鼠径部まで舐められる、まあ両足分やるじゃん。
はい。
でその後に、
うん、
腰、え、どこだろうな、うん、首とか攻めたり、
うん、
脇とか、
うん、
なんだろう、乳首周りは最後かな、あの、うん、鼠径部から上を攻めたりとか、
うん、
なんかもう全身舐め回されるんですよ。
はあ。
で僕は結構好きだったのが、
うん、
その片腕をあの、うん、手でホールドされながら、あの乳首舐められるのが好きでしたね。
手でホールドされるっていうのは、
あ、手でなんかこう手と手でこうがっちり組んで、
はい、
片腕を、
はいはいはい、
で右手をがっちり組まれたら、はい、右乳首を舐められながら、
はい、
左乳首は手で攻められるみたいな。
ああ、なるほどね。
そういうのがあって、なんかそれすご、なんか自分でもなんかいつか他の人にやってみたいなっていう感じで。
いろいろなことをやってくれたおかげで新たな。
いや、本当にね、勉強になると思います。
性癖というか、自分の、うん、感じるポイントが見つかるっていう。
そう。
面白いな。
で、まあそれが終わって、
うん、
まああとフェラもされて、
うん、
最終的に。で一通り終わったらうつ伏せになる必要があって、
うんうんうんうん、
でうつ伏せも多分足なめとかあったと思いますね。足なめがあって、
あ、はいはい、
でなんかね、耳攻める時間もあったんだけど、僕耳が無理すぎて拒否りましたね、うん、無理や。
なんか耳は確かに好き嫌い分かれそうですね。
ね、好きな、
なんか耳感じるみたいな言う人も聞くには聞くじゃないですか、
うん、
まあでもダメな人も、
そう、なんか4、うん、なんだろうな、ちょっと年上の人って、
うん、
なんか前ブログに書いたやった人もさ、なんか耳攻めてきたことがあって、
うん、
耳好きは多分一定数いるんだろうなって、
うん、
ちょっと僕耳の中がちょっと敏感すぎて無理でしたね。
あ、
くすぐったすぎ、なんかもう反射的に拒否っちゃう感じで、
うん
うん、でした。で、 その後にアナルについに、
うん、ついについ
に行くんですけど、
ついに
まず指からなんですよ、はい、まあ、うつ伏せの状態で指で入ってきてて、うん、で多分ゴムつけてんのかな手に、
あ、
分からんけど、はい、でなんかほぐされていき、なんか中をこう、はい、お腹の前側と後ろ側をこう刺激交互にしていく感じ、
うん、
指をなんかこうなんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、こうフックみたいな、指をフックみたいな形にして多分で前側と後ろ側を攻めるみたいな、
ああなるほどね、なるほどね、
感じでされて、で僕アナル感度がマジ半端ないんですよ
そうなんですね
僕アナル感度が、まあ、このラジオ何回も言ってると思うんですけど、
うん、
アナル感度が半端なくて、
うん、
なんかそれでちょっともしかしたら射精するかもみたいになっちゃって1回目、でそれを伝えたらなんかじゃあ四つん這いになってみたいな感じで、はい、四つん這いに、あ、そのベッドに、
うん、
そのチンコがついてると、うん、行きやすいんですよ、圧迫されて、だから浮かして、
ね、刺激になっちゃうからね、
そう続けてて、あー、なるほど、
はいはいはいはいはい、慣れてるな向こうも
そう、でその後に、うん、今さ僕車の前にさ、うん、ご自由にお取りくださいって段ボール置いてて、でそこに何個かアイテム入れてて、うん、今なんか知らん人が取ってったのも見たからちょっと動揺してたんだけどそう、
ご自由にお取りくださいやってます
そうそうそう、やってみたくて、はい、ちょっといらないものをぶっ込んでやってんだけど、はい、残り1点になったね、
うん、
で、はい、で四つん這いになって、で指で攻められてて、うん、で感じると、うん、そのアナルを締め付けちゃうんですよ、
あー、なんか引くってなるってことですか、
そう、なんかそのチンコに力入れる時あるじゃん、こう勃起が強くて、
うん
うんうん、あの時ってアナルも締まってんの、
あー、そうなんすね、
でバイアグラ飲んでるのもあるんだけど、そのリラックスするんだけど、うん、こうチンコに力入れてアナルも締めちゃうみたいな状態でリラックスしてみたいな感じでずっと言われてて、うんうんうん、
ああ、それがそれの状態だと良くないですよね、
そう、なんかこう力を入れずにした方がいいんです、全く、で指の鳴らしが終わって、次なんかでっかい銀色の、
うん、
なんかおもちゃを入れて開発するってなって、うん、なんかそれがもう結構でかくてすごかった、なんか奥を押し広げるみたいな、それが開発らしいんだけど、
あー、なるほど、
なんかね最初に言われたんだけど、なんか開発2回来る必要があるって言われたのでもこれセールストークで稼ぎたいだけだろうって思ったんだけど、
うん、思いますよね、
ちょっとそれは後で話しますが、
はいはいはい、
まあ、真実だったんですよ、なんかその1回目でこうやってて、で途中なんかすごい便意が来ちゃって、これうんこ出んじゃね、うん、みたいな、
うんうんうん、
なって一回トイレ行かせてもらったんだけど、まあ何も出ず、
う
ん、
はあ、
でまた戻って開発してやっておりました、でまあ、
はい、
それがしんどくなってきちゃって、で、
うん、
ほんでなんか理由聞いたんだけど、しんどくなるのはアナルの中に、
うん、
なんか細かいそのうんちみたいのがあるから痛くなるんだって、
う
ん
う
ん、
ほう、
完全に綺麗にしてればなんか痛みもないらしい、だから1時間前にセックスの1時間前に1時間調して、うん、セックスの直前にシャワー管すると完璧だよみたいな感じで言われました
、うん、そういうことね
そう、
すごいな、それが2回目につながるわけですね、
でもねネットの記事だと、はい、その、うん、1時間調やるとお腹が下しやすくなるから、うん、むしろやんない方がいいみたいな意見もあるみたいなんですけど、
あ、前タラレバさんそれ言ってましたよね、 YouTube で、
そう、あれ、
お尻の洗い方講座みたいなので、1時間調は崩す人もいるから気をつけてねみたいな、
そう、昨日も読んだんだけど、なんかジェンクシーの記事でさ、そう出てて、うん、まあだから人によると思いますね、
うんうんうん、
はい、でなんかその発展掲示板とかでも、
うん、
まあシャワー缶直前にやるだけでご飯とか食べるもの気にせずに、
うん、
別に普通にシャワー缶だけで済むよみたいな人もいるし、失敗したことないよみたいな人もいるんで、なんか多分ね、お腹のコンディションというか体質とかにもよるんだと思います、
うん、はい、
でその後に銀色のパールのやつ痛がってたら、
うん、
あ、君の場合は、チンコ入れた方がいいかもしんないみたいな感じで言われて、
ほう
みたいな。
うん。
いいんですかみたいな言ったら、
うん、
うん、じゃあ入れてみよっかみたいな感じで、
はい。
普通セックスを始めるっていう。流れに。
すごい臨機応変な対応。すご
い。そう。
そこで、ディルドじゃダメなんですかね。
なんかね、
違うんすかね。
ディルドもあった。その、ラインナップ、オプションなのかな。多分、言えばやってくれると思う。
でも、そこで相手が自分、自らのものを入れてくれたんですね。
そうなんです。で、ここでも、なんてサービスが手厚いんだろうって感動したんですけど。なんか、僕、それ1回目、なんか、そのセラピストが自分のことがタイプだからそうしてくれるのかなって思ったんですよ。
なんか僕も話聞いてて、さっきから攻め方がすごい丁寧だし、なんかもしかしたらタラレバさん好かれてんじゃないかなって思ったんですけ
で、途中でね、なんかこう、なんかその人マジ変形して、変態だから、なんか褒めるとこがおかしくて、なんか、まあ最初普通に、すごい可愛い顔してるね、みたいな感じで言われて、ああ、すごいリップサービスだな、と思ったんですけど、まあ嬉しくて、で、その後になんか、なんか顎が綺麗だねって言われたの。整形してるみたいに顎が綺麗だねって言われて、歯並びも綺麗だしみたいな。いや、なんか歯並びは矯正したからわかるけど、
まあまあそうですね。
顎が綺麗ってなんだろうみたいな。なんか変態になると、そういう褒め方すんのかなと思ってたんですよ。で、まあ一発目は、やっぱ、で、僕、なんか、ちょっと嬉しかったんですよ。あ、性的に見てくれてんのかなみたいな。というのを感じつつ、まあ、あと、途中でなんかシックスナインとかもしてて、なんか僕フェラをさせられたんです
ちょっ
よ。
と待って、ちょっと待って。普通にセックスしてるじゃないですか。
そう。施
前
術の
日す
途中
ご
で、なんか、
い。
またがってきて、で、向こうのを舐めて、向こうも僕のを舐めてて、みたいなこともあって、で、まあ、最終的にまあ、マッサージ台の上で、まあ、挿入され、まあ、生かされて終わりました。
前立腺は？
いや、一環として、
ああ、
で、終わったんですよ。で、なんか途中で、なんかこれサービス、本当はダメだから内緒ね、みたいなこと何回か言われてて、で、僕はなんかそれで、なんかそう、セックスの肯定感がすごい上がったんですよ。
なるほどね。
これが一番いい効能だったんですけど。で、最後こう、終わって、シャワー浴びて、帰るってなった時に、なんか、君の全てがエロい、みたいな。言われ、で、キスされて終わったんですよ。で、出てたんですよ。
マジっすか？
君の全てがエロい。で、僕は脳内に残ってその言葉が。僕って全てがエロいんだって思って
恨みしてる
そう、困惑しちゃって。で、なんか2回やる必要があるって言ってて、ああ、やばい。行かなきゃ、みたいな。
カナダ行く前に
そう、行かなきゃと思っ
も
て、
う一回行かなきゃって思って
行ったんですよ。それが、昨日だね。
昨日ですね。
マジ昨日ハードスケジュールで、なんか、北欧、サウナ入ったじゃん。
朝入りましたね。
うちら飲んだ後に、北欧で再集合して、何時ぐ
そうっ
らいだった
す
か
ね。
な？ 12 時ぐらいに一回、うちらサウナ入ったよね。
そうっすね。12時ぐらい、夜の12時ぐらいにサウナ入って、
で、
2時
20時
ぐ
ぐ
らい
らいに
に寝て、
寝て、
8時に起きて、またサウナ入って、10時チェックアウトで出て、
で、
近く
12
の
時に
飯もも コ
う
ーヒー
前立腺
で、
マッサージが入ってたんですよ。
だから近くのコーヒー屋で、誰もさんは1時間ちょうどバイアグラを飲んでたと。
そう。でね、もうその2回目の後にまたね、2時に終わったの。2回目の、その施術が。
それも2時間コースだったんですね。
で、その後にもう4時ぐらいに岩盤浴行って、その後にサウナ入ってご飯食べ行ったの。もう疲れすぎて、もうその日帰って、僕は、 ソファーに横たわってもうすぐ次の朝だった。もう何にもせず、もう帰ってソファーに座ってすぐ寝た無理だった、もう何もできなかった。コンタクト外すのは無理だった。
サウナというか岩盤浴行ったんすね。
そう、終わった後も行っちゃったんだよね、約束してて。
ああ、約束してたんすね。
うん、いや、
で2回目のマッサージはどんな感じだったんですか。
で2回目もね、てかね、ほぼ時間配分が一緒なんよ、
はい、ああ、じゃあ、あのまたゆっくり攻めて、全身攻めて。
そう、全く一緒だから。あ、これ僕が特別、ね、そう、特別なんじゃなくて、うん、時間で決まってないって気づいて。
ああ、2時間コースだから、
うん、
たっぷり前戯コースみたいな。
え、たっぷり前戯と挿入があるんだと思う。
なるほどね。
なんかさ、60分とかどういう半分なのかなと思って、それだったら挿入がなくなるのかなとか、
うんうんうん、
ちょっと冷静に気づきましたね、
うんうんうん、
で2回目の違いとしては、
うん、
自分はシャワー管補助をなしで自分でやってみようと思ってやりました、
うん、ほうほうほう。だから、まあ、あらかじめ1時間調して、
うん、
シャワーしてる時に自分で、
そう、シャワーを自分でシャワー管して、
うんうん、
なんかね、普通にできたわ。
おう、
教えてくれて、その時に 0.3 秒入れればいいからみたいな。入れすぎると良くないよ、なんか奥に入っちゃって。
ああ、 0.3 秒、
0.3 秒
0.3 秒、
それを繰り返す。
シャワー管でしか使わない数字だと思いますね、 0.3 秒
そう、
うん、
で、まあいつも通りやるじゃん。で、銀色のが、
うん、
痛くなくて、
うん、おう、あ、じゃあちゃんとできた証拠なんですかね。
うん、え、すごい痛くないと思って感動しましたね。で、まあ途中で今日はどんなタイやりたいみたいな感じで言われて、うん、あー、今日もあるんだと思って、なんかこううまく答えられずにしてて、
うん、
で結局残り30分ぐらいになって、
うん、
最初騎乗位、
うん、
前回はなんか正常位かな、なんかね、毎回正常位となんか足を思いっきり上げさせられてっていうのあるんですよ。それをやって、あと騎乗位をやって、騎乗位難しかったですね。
へえ、
まあでも結局動いてもらったんですけど。
ああ、
で、あと何やったかな、あとなんか駅伝みたいのもやった。
おお、
何でもできんだよ。
相手結構ガッチリしてる。
ガッチリしてますね。
ああ。
すごく。で、
なるほどね、
ただね、僕、正常位が昔から好きじゃなくて、
はい、
正常位でだんだん慣れてきて、これもう無理じゃねみたいな。なんか痛くなってきたって、なんかもうやめたくなってきたんだけど、うん、でもなんか足上げて、
うん、
なんて表現したらいいのかわかんないけど、腕を上げさせられて、
うん、腕。
なんて言うんだろう。腕を相手の、なんだろう、輪っか通すのかな、
輪っか通す、
なんかこうすごく密着しつつキスしながら、はいはいはい、なんか足を思いっきり広げられて、で手はなんかこう、はいはいはい、組んでるみたいな、
相手の背中で
かな、
抱きしめてる感じ、ハグしてる感じ。
でそれが痛くなくて、こういい感じに高まる範囲で、
なるほど、ね、
それで自分でしごいていきました。あ、そう、1回目もそう、自分でしごいていきました。で終わってお風呂入って終わりですね、
はい、なるほどね。なんか前立腺マッサージってあんまりよく分かってないんですけど、
うん、
なんかすごい開発みたいなイメージがあるんですよ。
うん、合ってる。
だからただのセックスじゃなくて、
うん、
大変気持ちいいようにしてくれるみたいな、
うんうんうん、
普通のセックスとの違いはあるのかなって思って。
なんかその器具を入れてる段階で、
はい、
まず指でほぐすじゃん。でその後になんかこう銀色のやつでほぐすんですけど、はい、うん、はい、それの段階ですごくもだえてる人が多いですね。
あ、だからそのやっぱ銀色の器具が特殊なんですかね。
まあその多分当てる角度とかを熟知してるんだけど、
うん、
そうだね。なんか2回目はその銀色のがすごかった、うん、
あ、すごい気持ちいいところに、
なんかもろ当たるみたいな、
やってくれる、へえ、
感じでしたね。
はあ。
みんな、でも多分、2回目して思ったけど、なんかみんな挿入ありそうだなって思ったね。うん、なんかその、銀色ので終わったらさ、
うん、
なんか消化不良になる気がすんだよね。
ああ。でもなんか、そんだけ前儀してたら、
うん、
なんか消化不良な気がしますね。なんか僕のイメージ、
うん、
ただただ お尻を責められて終わりだと思ってたんで。
それで2時間はきつすぎないなって、お互い。
あ、まあ、それで2時間、そう。だから最初2時間コースって聞いたときに、え、2時間もずっとやられんのみたいな。
うん。
思ったんですけど。
ですね。
はぁ。
というような感じでした。で、まあ、実際開発できたのかっていう点で言うと、うん、まあ、多分できてる。
はい、うん。その、開発できたっていうのは、何が違うんですか？
その、アナルの痛みですね。
はい。はいはいはい、
その奥を広げないと痛いんですよ、
はい、うん、
なんか便意があったり、
ああ、
単純に痛かったりするんですけど、それがなくなる、うん、結構感動しました。なんかその銀色のも痛くないし、挿入されても全然痛くなかったから。
ああ、だから普通は入れると痛いけど、なんかうまいこと開発されると痛くなくなって気持ちよくなると。
うん。でなんか帰り際に言われたんだけど、
はい、
その 2,3 ヶ月以内になんかちゃんと掘られてほしいなって言われた。なんかその長期間しないとまた意味がなくなるみたいな。
ああ、開発した意味がなくなっちゃうから。へえ。
でしたね。
やっぱ継続が大事なんですね。
そうです。何事も、
うん、何事も継続が。はあ。
でまあこの前立腺マッサージから僕が得たものの話をしたいんですけど、
はい、はい、
まあ、年上の魅力にちょっと気づきましたね。なんか、あ、す、
うん、
年上苦手だったんですけど、
うんうん、
なんかすごいリードしてくれんじゃんみたいな。てか勉強になるなって思った、うん、なんかさ、今までしてきたセックスって、
うん、
なんか簡易バージョンだったんだよね。
ああ
。こんなに技術っていうもので差がつくんだと思った、はい、僕はなんかもう気持ち次第で気持ちよさが変わるのかと思ったけど、うん、テクニックほぼそれのみで快楽を生み出せると思ってなかったんで、すごいなと思いました。
へえ、そんな領域があるんですね。
で僕は聞きました。どうしてそんなにテクニックがあるんですかみたいなことを聞いたら、
うん、
なんかその人はもともと田舎に住んでて、なんかもともと男が好きだったんだけど、うん、周りにそういう人がいなかったから、
うん、
その女の子とずっとセックスしてたなって、
うん、
でまあ東京来て、まあ男とやるようになって、うん、なんかその女に使ってたテクニックを男に転用したらそのまま使えたって言ってた。
あー、なるほど。
でもう 何年もやってきてるからもう、
うん、
分かってるんだよって言ってて。
はあ、プロですね。
プロ、なんかそう、今までのウリセンはプロを感じなかったけど、
うん、
なんかその人はもう本当にプロだった。
あー、なるほどね。
なんかさ、多分、うん、なんか僕ウリセンっていうかさ、マッサージで一瞬働いた時があったんだけど、
うんうんうんうん、
その時になんかそのマネージャーみたいな人からなんか、うん、お客さん勃起する、自分が勃起して興奮してるって風に思わせると喜ぶからみたいなこと言われてたの、
うん、
でなんかその前立腺マッサージのセラピストは、
うん、
なんか結構合間合間で、
うん、
まあ、乳首舐めたりキスすると、うん、なんか勃起してて、
うん、
なんかそれをこう分かるように示してくれてたので、うん、なんかそのプロ意識を感じましたね。
あ、なるほどね。だから自分が興奮してるんだよっていうことを伝えてくれるんですね、
うん、なんかもう錯覚させにかかってるんだと思
う。
この人は自分に気があるって僕は1回目こう完全に
思いましたもんね。
実発覚、うん、実にハマったんですけど、うん、あとね、具体的なアドバイスがもらえて、
はい、
途中で。でその何かっていうと、うん、なんかもう祈祷がちょっと苦手なんですよ、うん、萎えちゃう、
はいはいはい、
ちょっと敏感すぎて、
うん、
だからなんか綿のパンツを買って鍛えるみたいなことを教えてもらったり、
うん、ああコットンのパンツだとあの何すか、刺激が強いのかな。
コットン、うう綿、なんかあの多分紙っぽい材質のやつ。
ほう。
カフェっぽいってか、なんだろう、トランクスみたいなさ。
ああ、はいはいはい、ああいうやつ。
多分
ちょっとパリパリパリパリパリしてるというか。
そう、それでちょっと刺激を強めに普段から行動してたら、う
ん
う
ん
う
ん、ああしとけば
いいよみたいな、強くなれるみたいな。
なれるってことですね。へー、
掘ったりする時もなんか大丈夫になるよみたいなって言ってくれて、ああなるほどと思って
めっちゃ勉強になる。
そう、あと一時間長は1時間前にして、シャワー缶を直前にすれば、うん、いいからとか、うん、まあ、アナルが痛いのは、こう、クソが途中で、
うん、
なんだろう、ちょっと、
ちょっと溜まってる。
溜まってるってか、なんかあるからみたいな、
うん。
こととか、聞けたのが良かったですね。これ、4万4000の価値あったなと思って。
ありますよ。なんか、確かに、まあ、性に関するものって、大体、別に男女もそうだと思うんですけど、
うん、
やり方を教えてくれないじゃないですか。
確かに。そう、教えてくれる人がいないんだよね。
そうだから、まあ、なんかお互いが初めてだったら多分大変だと思うんですけど、例えばどっちかがまだ経験者で、
うん、
なんかこうすごい OJT みたいな、
うん、
オンザジョブトレーニングじゃないか、まあ、実際にやりながら覚えるみたいな感じじゃないですか、
うん、
だからこそすごいハードルが高いんですよね。
ね、
自分もやり方わかんないから、
うん、
ハードル高いし、相手になんかサポートしてもらうのも申し訳ないしみたいな、
うんうん、わかる
っていう気持ちがずっとあって、
うん、
でもなんかで売り線とかでも、まあ、なかなかそういうのってサポートとかしてくれない、してくれるなんて聞いたことなかったんですけど、
うん、
前立腺マッサージしてくれるんですね。
いや、なんかその人だけかもしれないけど、
うん、
まあ当たりでしたね。普段のやり方とかもなんか教えてもらいたかったな。
あ、
まだわかんない。で、まあ、あとね、バイアグラも結構意味があったと思う、うん、なんか勃起力の継続が良かったし、
うん、
立ちやすかったんで、うん、まあ感じるとさ、なんだろう、お互いに気まずくならないから、
うんうんうん、
うん、で、まあセックスに自信がちょっと持てるようになってたのが良かったのと、で、まあちょっとね、明日迷ったんだけど、
はい、この
アプリで外国人、そのカナダ行くからさ、まあ、外国人と日本の、はい、日本の中で一応やっときたいなと思ってちょっとアポを取ろうとしたんですが、
う
ん、ちょっとなんか時間帯がちょっと若干合わず、
うん、
諦め、なんか夜日本人のちょっとメッセージしてた人と、
うん、
スパ戦に行くことにしましたね。
それは別にやりもくとかではなく、
なんかね、こっちはやりもくっぽくない、ね、外国人はなんかケツ見せてとか言ってきたからこうやりもくだった
んだけど、うん、でもこれから外国に行くからこそ日本人をっていう発想ではないんですね。
まあそこら辺はあんまり考えてないんですけど、まあなんだろうな、まあバイアグラがあれば、うん、まあ、
ああなるほどね、
まあセックスになるってなってもいけるかなみたいなのがあるんで、まあリアルがちょっと自分の中でハードルが下がりましたね。まあセックスあってもいいかなみたいな、
うんうんうんうん、
これはなんかすごく大きな進歩だと思います。
あ、確かにそれはいいですね。それはでかい。
まあその人はなんかやりも僕っぽくないんですけど、
うん、
うん、という感じでね、一つデメリット言うと、
はい、
その終わった直後めっちゃお腹痛くなって、
はい、
トイレに駆け込みましたね、
うん、あ、なんかあんまり開発するとすごい漏れやすくなるみたいな。
いや、漏れやすくなるとかね、
漏れやすくはならないですか。
なんか直後もそうなるかもしれないけど、
はい、
まあ、特にそう、ね、支障とかはなくて、
うん、
なんか鎌田さんとか言ってたんだけど、その売り線ずっと働いてたけど別に、
ああ
大丈夫だ
よ、お尻が緩くなって、
うん、
なんか締め付ける力がなくなるみたいな
っていうことはね、ないですね。
話をなんか聞いた気もしなくもないけど、あんまりタレバさんはそういうことはないんですね。
大丈夫だと思います、うん、鎌田さんも言ってたんで、売り線何年も働いてる、うん、ただなんか直後はなんかお腹が痛くなって、その後普通にブワーって出ましたね、う
ん、いやでもいいっすね。なんかもっと早く知りたかったな。
なんかその、うん、セックスってすごく身近なのに誰も教えてくれないからさ、
うんうん、
なんか売り線はいいかもね。 プロに当たるとすごくいいなと思いましたね。なんか素人同士みたいな感じになってしまう。なんか僕が一番最初行った売り線は、その人 初出勤でもう素人同士のセックスみたいな感じだったから、僕はパンツも脱がずに終わったんですけど、う
ん、売り線史上初、
売り線史上初
パンツも脱がない客
すごいよね。
うん、
僕はそれで別にいいと思ったけどさ、普通だったらちょっと良くないと思うし、うん、そうですね、僕は今後、まあ、素人セックスもできるように頑張っていきたいと思います、
うん、あでもこの力でこの能力を身につけてカナダに行けるのはでかいんじゃないですかね。
いや本当にちょっとそれ狙いで、うん、この2回行ったっていうのがあるんで、
うん、
まあ僕の中ではまあ投資ですよね、未来に対する、
うん、
かなり、
う
ん、
そうっすね、
そのリターンがでかい投資になったと思っております。
いやいいですね。
はい、レッツゴー、
皆さんもね、
レッツゴー、
お近くにあれば
売り線
行ってみてください。
Yes、 ということでね、ご視聴ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。前髪ゲイラジオではふつおた、テーマ、質問、一緒にしゃべるを募集しております。概要欄のフォームまたはハッシュタグ前髪ゲイラジオでツイートをお願いします。ツイッターはアットマーク MAEGAMIGAY です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。